大好き旅気分奈良発ペルペルペルーサです。皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今日は超久しぶりの方なんですけども、もう前からこのラジオを聞いてくださっている方にはおなじみの子なんですが、世界旅の途中からで、世界の各地からいろんな生の情報を教えてくれたあの子が久しぶりに遊びに来てくれました。お名前どうぞ。
お久しぶりです。松尾大輝です。
久しぶり、大輝君、よく来てくれました。ありがとうございます。
そうですね。今11時で、眠い目をこすってラジオします。
大輝くんのことをですね、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、またその方はですね、ぜひ過去放送を聞いていただきたいんですけれども、一番初めの初代の世界旅の途中からで、初めて世界旅に出てくれていろいろと伝えてくれたんですけども、大輝あれもいつ、どれぐらい前になるあれは？
あれはね、2013年の、10月31日に日本を出発したんで、もう、かれこれ。
はいはいはい。
かれこれ。2年ちょい前。
そうやね、もう。
2年半年ぐらい前ですかね。
放送的にはちょうど世界旅に出て2日目ですっていうところで、タイからまず、不安そうな感じでの放送から始まって、もういろいろ回ってくれたね、
懐かしいですね。
懐かしいな。ちょっとどの辺回るか、ちょっと皆さんにちょっと教えてあげてよ。もう一回振り返って簡単に。
そうですね。うん、まず、最初に台湾を、
はいはいはい、はい。
関西国際空港から台湾を経由してタイまで行って、
はい、タイに行って、はいはいはいはい。
でそこからバスでラオスに移動して、
はいはいはいはいはい、はい。
で、ラオスで、なんかラオスって結構のんびりする街で、他のアジアの国と全然違うんで、ですけど、まあ、そこでまあ世界遺産とか見て、
はいはいはい、
で、チェンマイっていう、ね、ロイクラウトンっていう、
はいはいはい、
紙風船
みたいな、あそうかそうか、
紙みたいな昔のやつ。
ああ、そうやそうや、こう、上げていくね、気球見て、こう、上げていくのすごい綺麗なやつやな。
そうです。
はいはいはい、
でそれ見て、うん、で今度カンボジアに行ってアンコールワットとか見て、ベトナム行ってフォー食べて、でマレーシア行って、マレーシアでクリスマスを一緒にホテルを経営されてる方と一緒に祝ったりして、でシンガポールで年越しをし、インドで1ヶ月ぐらいマザーテレサが建てた施設でボランティアをし、
ああ、そうかそうかそうか、そうやったな。うんうんうん、
で、ドバイで、知り合いの方が、そこで働かれてるので、数日間お世話になり、
はいはいはいはい。
で、エジプトで、インドで知り、インドのゲストハウスで知り合った友達と、現地集合で集まり、ダイビングやピラミッドなどを見たり、体験したりし、ヨルダンに移動して、でヨルダンからイスラエルに行って、そっから、トルコですね、トルコで、カッパドキアとかを巡って、特に記憶のないアルバニアに行き、
はい、
モンテネグロに行き、
はいはいはいはい、
クロアチアに行き、友達がそこでプロサッカー選手してたので、ボスニア・ヘルツェゴビナに行き、
はいはいはいはい、
で、飛行機、フィンランドに向けての飛行機で、ハンガリーがとても安いんで、ハンガリーに行って、飛行機に乗って、フィンランドに行って。
はいはい。で、あれや。あれみたい、オーロラみたいじゃんか？
そうです。オーロラ、そこで見ました。で、ヨルダン、イスラエルで会った、フランス人がデンマークに住んでいるんで、デンマークに行って、で、そっから、ヨーロッパがとても寂しかったので、人との触れ合いが少なくて。
はいはいはいはいはい、はい。
で、友達がケニアに行こうっていうのを誘いを電話で受けたので、ケニアに行き。
はいはいはいはい。
で、ケニアでマサイ族見て、タンザニアではカジノとか、リゾート地で、とても安いリゾート地があるんで、そこで合流し、 ザンビアっていう滝があるところで滝を見たり、ナミビアっていう砂漠があるとこ行ったり、あと南アフリカに行っては、何もしてないですね、南アフリカ。僕多分、
いやでもキャンプがしたんじゃの。
キャンプはどの国でもしてました。アフリカに入ってケニアからはずっともテントを持って過ごしてたんで。
ほんで魚釣ったりしてお作りして食べたりとか、ウニも食べたんじゃん、確かその時。
そうです。ウニ食べたのはね、ザンジバルトっていうタンザニアの国で。
あ、
で現地の人がウニ食べなくて、僕らは日本人は、日本人しかあれを食べないらしいんですよ。
ほ
だから潜って取って食べてみたいなのを、そのザンジバルトではしてました。タンザニアのね。で、南アフリカから、アルゼンチン、飛行機でアルゼンチンに飛んで、で、アルゼンチン、でもワールドカップが近かったので、急ぎ足で、ブラジル入国のために一回パラグアイでビザを所得して、で、ブラジルに入国し、
で、ここでカウチサーフィンしたよな、確か。
そうです。で、レシフェっていうのが日本代表の初戦だったので、レシフェに行って、で、第一戦のコートジボワール戦を見て、現地で。で、そこでカウチサーフィンっていう、まあ、ネットで、ソファーでもいいか寝させてくれませんかっていうようなサイトがあるんで、そこで、宿を探して、3日間ぐらいお世話になり、まあ、ブラジルのとことこ観光し、で、ボリビアに行き、そうで、ボリビアは唯一1ヶ月ぐらいいて、南米ってその英語ワンツースリーも通用しないような場所なので、とりあえずスペイン語1ヶ月勉強し、
物価も安いし、そういう値段も安かったから、そこでいっぱい勉強したいな。ほんで、
そうなんです、1泊315円だったかな、あの時は。
安いな、あんまり。
そうなんです。で、僕が泊まってた宿が今は東南宿で有名な場所になってまして、
今も東南宿に変わってる。また
なんか盗難が多いっていうのをこの間情報で聞きました。
あー、そうな、また変わるもんやな、やっぱり。
そうですね。だから僕が行った後の宿が結構盗難があったりっていうのをちょいちょい聞くんで。
あー、じゃあええ時に行ってるな、ほんなら。
そうですね。もう全部イスラエルとか、でもなんかその何ですかね。
確かに今はもうイスラエルとか。
エボラ出血とかあったじゃないですか。
はい。
ああいうのも僕が出た後とかだったんで、本当にラッキーでしたね。
あ、今考えてみたらな、イスラエルとかヨルダンとかあの辺でも怖いやろ。
いや、あの辺も、まああの辺は僕がいた時も、僕が出た後に韓国人のバスが爆発させられたりとかがあったらしいんで。
そうや
った
かな。
だからギリギリなんとか。でもなんかトルコとどこの国かの境界線が危ないって言ってたじゃないですか。なんて国だったかな、ね、この国。あそこはでも旅人の中でも絶対行くなって言われてるような場所なんですよ。
あ、やっぱりそうなんや。
そうね、もともとそうなんで、あそこに行く人はもうその覚悟がある人らみたいなもんなんで、多分。
あー、はあはあはあ。昔そこに行って日本人がなんか捕まって拉致されて結局首切られた人もおったわな。多分そこやろな。
そうです、そうです。そこの辺りなんかうろちょろしとったんか、どうなんかわからないですけどね。
なるほどな。
で、まあ、ボリビアからペルーに行って、エクアドル行って、コロンビア行って、で、アメリカに飛んで、韓国で、最後日本で、日本は2ヶ月間かけて、ヒッチハイク旅をして、僕の旅は終わりです。
で、そのあれやったら、日本に帰ってからもうカウチサーフィンもいろいろしたよな、そういえば。
いや、日本に帰ってカウチサーフィンはしてないんですけど、日本に帰って2ヶ月ぐらい旅をしたんです。1ヶ月ちょっとか。1ヶ月ちょっと旅をしたんですけど、ホテルに泊まった日数が1ヶ月ちょっとだね、2日だけっていう。
残りは全部いろんな友達の家を伝って。
そうです。残りは友達の家に泊まったりとか。して、なんとか上をしのいでましたね。
まあそういう、すごい旅を、まあ1年ぐらいかけて、で、まあ日本に帰ってからもまあ2ヶ月したから1年2ヶ月、まあして帰ってきたってことなんですけれども、はい、さあ、はい、今はそれから 1年半ぐらい経ってるんですけど、
はい。
一体、どういう暮らしをしてるんですか、今は。
今はですね、父の会社に入れさせてもらい、
はいはいはいはいはい、はい。
そこでいろいろ勉強させていただいているという状態です。
おー、お父様は、何関係の？
最初は、最近までは塗装屋でずっとやってたんですけど、今はもう建築関係を全般にさせてもらおうと。
ほー、ってことは、工務店みたいな感じ？
工務、まあ、建設会社とかそっち系ですね。
じゃあもうチームで総合的にいろんなこと何でもするみたいな。
そうですね。下請けさんがいたりとか。で、もうしてるし、うん、まあ、元請けさんからお仕事をもらってさせてもらったりもしてます。
今自身はいろいろこう、どんな感じ、修行中みたいな感じなの？
僕ですか？
そうそうそうそう。
僕はですね、毎日ね、修行というよりかは、戦い？
戦い？戦い、職人たちとの間の戦い。
そう、言葉が、そうですね、戦って、毎日や、まあ、で勉強させてもらってるっていうのは、まあ、確か大きいですけど、実は。
やっぱり、ね、こうぶつかり合ってるわけ？
そう、やっぱ職人さんなんで、やっぱこだわりが強い人とかがいるんで。
時にはやっぱりこう、語気を荒げにして、こう、戦うこともある。
僕が語気を荒げることはめったにないですけど。
それはまあ、まだまだ若いから。
常に語気は荒いですね、皆さん。
てやんでーって感じ。
てやんでー
てやんでーは関東か。
そんな、言いませんよ。でもなんかまあ、そんな感じです。でも、
岡山は。岡山どんなのジャロー、ジャゲーとか言うのどういうの
踊り屋とか。
踊り屋そういう感じでやりとりしてんねんな、ほんなら。
そうですね、今は。そういう風なスタイルで勉強させてもらってます。ま
あ、いろいろ勉強して、今だにその、何年後かの目標とかっていうのができ始めてんの、今は。
自分の中でですか？
うん、自分の中で。今、大輝くんは26歳。
今年26歳です。
今年26歳。
はい。
じゃあ30までにどんなことをしたりとか、40までにって、そういう、なんか目標はあるの、今は。
あるんですけど、それが、あるんですけど、
うん、
まあ今それに近づけとるかどうかと言われれば、ぬってなる部分はあります。
じゃあどういう方向で目指してるのは聞いてもいいの？これはあかんの？
いや、大丈夫です。
大丈夫？
将来的には、やっぱり、父のように、まあ自分で仕事を取ってきて、仕事をきちんと自分で回せるような人間になれたら一番いいんですけど、やっぱり、それにはやっぱ人間性とか、ね、その仕事の知識もまあもちろんですし、そういうのがいるんで、まあ自分にはまず知識がないんで。
それ今もう本当に勉強しながら。
そうですね。そこをまず身につけんことにやっぱお客さんにも信用してもらえないんで。
でももう自分の中ではもう曲がることなくやっぱそっちの道でしっかりとこう鍛えていって行きたいなと。
そうですね。なんで、一番はやっぱ自分で仕事を取ってきて、
はいはいはいはい、
信用できる人に仕事を渡してお客さんが喜んでもらえるものを築き上げれたら一番いいと思ってるので。
でもそのなんか目標はしっかりこう柱になってるみたいな、その口ぶりで行くと。
それがしっかりしてるんですけど、それに向いて歩いていけとるんかってもし聞かれたとき、いや、まだ足りない部分が多いかなと思います。
じゃあ、今はしっかりと、まあ、修行もしつつ、まあ、勉強もしながら、はい、で、目標は高く持ってるから、しっかりとそこに向けて、こう、歩んで上がっていってるみたいな。
そうですね。まあ、休んだりとかそういうのが別にそこまで全然苦じゃないんで。
はいはいはい。だ仕事はじゃあ順調にやってんねんな、今は。
そうですね。順調ですね。自分の中ではですね。周りから見たらまだ物足りない部分多いと思うんですけど。
なるほど、なるほど。まあ、世界旅、いろいろ回ってくれて楽しいこといろいろ教えてくれたけれども、終わってからもじゃあ今は社会の中にちゃんと入って、もう目標も決めて、それに向かってどんどん積み上げていってると。
はい。
いうところやな。
そうです。なんで、まあ、世界旅、だからよく人に、世界旅と関係ないじゃんとか、まあそういうのは思われたりするんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
まあそれとこれとは自分の中で別と思ってるんで。
おー、ほうほうほう
で、ゆくゆく、その自分が何かやりたいなと思った時にきっと生きてきたりとか、
うん、ああ、はいはいはいはい。
そのくっつけれたりとかはきっとできていくと思うんで、
ほうほうほうほう。
今はあんまりいい。はい。
で、世界旅のそのネタ的なものは皆さんにこう、時々披露したりはしてんの？
あんまり自分から、いや僕世界旅行ったんですよっていうのはあんまりしないんですけど。
はいはいはい。まあ、向こうから聞かれたら。
卒業し、
うん。
そうですね。聞かれたら、まあ、
ちょっと、
話して、ま
あ、人笑いさせたのかみたいな。
人だったら話します。
あ、え、その、あの、皆さんに披露したネタの中で、どれが一番受けてたの？
どれが一番受けてた？
うん。
え、結構何でも、いろんな話するんで僕が、どれが一番受け取ったってことはないですけど、
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、うんこ手で拭いたっていう話は結構笑われます。
うんこ手で拭いた？
出発して、
うん、
ラオス行きのバスだったんですよ。一番最初のバスで。
うん、
で、お腹めっちゃ痛くてトイレ行った時に、
うん、
それの、まあ、用を足すじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、僕は日本の、まあ、まあ、出発してまだ5日目、6日目ぐらいだったんで。
はいはいはいはい、はい。
やっぱ気持ち的にはまだ日本っていう気持ちが残ってるんで。
うん。
まあ、トイレットペーパーあるやろぐらいでパッと見たら、もうOKが置いてあるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
で、これで拭けかと。でもまあ、拭かなきゃ
そりゃそうやもんな。
つかないわけですよ。
うん。
だからもう出発して6日目ぐらいでもうそこを吹っ切ったんで。
え、ラオスってそうな
ん？ラオスって大体アジア系はトイレ行ってもないところが多かった。
神がなくて手で、あの、あれ、そのバケツのやつですくって洗いなさいと。
そうです、そうです、そうです。
そういう感じだよな。
はい。
ほうほうほうほう。へえ、あ、その話をまずは結構、あの、言うことが多いんやな。皆さんには。
だって、どこが良かったとか聞かれるじゃないですか。
あ、それ一番聞かれるやろな。
それが一番怖いんですよ。いいとこしかない、僕が見たの
は。あー、そうかそうかそうかそうか。
そうなんです。だから、まあ、マチュピチュで、うん、その、バスの運転手に降ろされそうになった時にみんなが助けてくれたとかっていう話は
そうです。それはもうここでもしてもらってるな、それは。うんうんうん、
そうです、そうです。なんで、うん、そういう話をさせてもらうんですけど。でもやっぱり基本的に僕が会った人はみんないい人ばっかりなんで。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
すごい恵まれてたなと今振り返ってもやっぱり思いますね。
なるほどな。
はい。
その、どう、帰ってきてからその世界旅通じていろんなその、そういう職場の人以外でなんかこう近寄ってきた人とかそういう人もおった？
っていうのは、
うん、
な
んかこう話聞かせてくださいとか、いろいろこう。
もう一回。うん、もう一回言ってください。飛びました
よ。あ、ごめんごめん。その、職場の人とか以外で、大義君に、その世界の話のことについていろいろ教えてくださいとか、そんな感じでこう、あの、周りからこう、接近してきた人とか、そんな人はおった？
いや、そういう人は、でもなんか世界の話を聞かせてくださいとかっていうのは Facebook でたまに来たりしてて。で、なんか講演会をしてくださいっていうのもなんか一回、九州の方で。
ほ
う。でもなんかそれは、なんか10人ぐらいで、その、うん、長い文を提出して、
うん、
で、そこから採用して、一人選ぶみたいな感じだったんですけど。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
まあでもそれにも声をかけてもらった。まあ日にちが全然合わなかったんで。
ほうほうほう。
全
然。あ、そういうのも来んねんな、やっぱり。
お断りした。ほうほうほう。それはな、そういうのも2件ぐらいあったんですかね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
まあ、でも時間が折り合いがつかなかったんで。
はいはいはいはいはいはいはい。
行けなかったんですけど。
ほうほうほうほう。え、もしな、もし仮にこのラジオでイベントするねんっていう時に、この日にち、大輝くん、来れるって言って、聞いてもかめへんの。まあ、もうあかんときはあかんねん、かめへんねんけども。
それも全然僕でよければ。
あ、いいねん
な。僕が話せる内容って言っても、なんかその、うん、人としての話ぐらいしかできないんですよ。いや、もう国がどうだったとか。
ああ、それでいいよ。自分の思い出話とかで、っていう話でもいいし。昔から聞いてくれてる人はもう大輝くんのことはみんなよう知ってくれてるから、ぜひ、はい、ぜひそういうのがあれば。
まあ、はい、まあ、おうちにでも呼んでいただけて、紅茶ぐらい出していただけて、3時間ぐらい喋る。
なるほど、なるほど。
はい。ぜひ呼んでください。
どうなの？そういう講演会以外に他にもその Facebook とかで来た人もおった？
いや、もうそれぐらいですね。まあ。まあ、中学校の友達とかが、
はいはいはい。
ご飯食べようとか言うぐらい、珍しく声かけてくれたなぐらい、ですかね。
なるほどね。最近でもその話はじゃあ飛ぶけれども、彼女はじゃあどうなってる、はい、彼女は。
彼女は、あの、海外行ってた時の彼女のままですね。同じですね。
前からの、元カノは、あの、こちらに、Facebook でいいねしてくれた元カノおったけども、あの子とはもう全く。
それは余談。それは余談。
あの子も全く、もう繋がりはないねんな、ほんなら。
それはもうもちろんもちろんもちろん。今の彼女を大事にしてますよ。
なるほど。で、そっから、あの、後のちゃんと、あの、繋がって彼女とはいろいろ、まあ、あの、仲良く。
そうです、仲良くさせてもらってます。
彼女さんってどんな人なんよ？
どんな人？
うん。で、年とかさ、今、大学26歳。
ああ、うん。年はね、
うん、
今年27歳、1個上なんですよ。
何をされてる方、お仕事は？
今、保育士をしてて。
あ、保育士して
る。で、うん、今は、その、障害のある子供らの保育を勉強させてもらってるって言ってましたね。
ほーほーほーほー。
だからね、あの、歯型がすごいんですよ。障害のある子なんで、衝動的にこう、わーって興奮したりしたら、言っていいんかわからんけど、こういうこと。なんかまあそんな感じですね。
そりゃそうやろな。そう、興奮したらそう噛んでくるのは、その加減もないやろ、そら。
そうです。だから、なかなか、大変そうな仕事だなと思いながら。
大変そうな仕事やけども、結構その、障害のある保育とかもされるってことは、自分自身もかなり、なんかやっぱり仕事に対しても、いろいろ考えるところがあって行動してる人やねんな、ほんなら、その女性は。
そうなんじゃないですか。なんか自発的に自分から、その講演会とかも聞きに行ったりしてるんで。
あ、そうなんや。
そう、なんかその会社からお金が出るとか全くないんですけど、自分でわざと車出して、広島の方まで行って話聞いて帰ってくるみたいな。
ほうほうほう。この保育士さんっていうのはね、そのあれ変な話だけど、公立でやってはんの、それとも私立でやってはんの？
多分私立だと思う。僕がそこしっかり知らないんです。多分私立だと思うんです。
私立の方がこれ変な話だけど、給料は高いんちゃうの？
いや、公立の方が全然いいでしょ。
ほんまに？公立の方がそんな大したことないんちゃうの？保育士の方は。今ちょっといろいろ何かと話題になってるけど。
何かと話題の保育士さんですよね。働いてもない高校生が抗議するやつですよね。あれどうなんですかね。働いてもね、抗議するのは楽しいですけどね。
まあな。でも、あれ、なんていうの、その方っていうのは、雰囲気は誰か似てるかないの？
はい。
その、彼女の。
雰囲気が誰に似てる？絶対今、多分ラジオ聞いてる母が笑ってます。
お母さん聞いてくれてる、これは。
多分聞いてない。いや、僕のこと大好きなんで、うちの家族は。え、誰に似てるか。いや昔なんか新垣結衣に似てるって言ってたんで、
むちゃむちゃ可愛いやん。
新垣結衣をぐちゃぐちゃにした感じです
よ。いやいや、またそんな言いながら。
いやいや、顔マジで可愛くないとかってここで言えれんけど、新垣結衣をぐちゃぐちゃにした感じってことにしといてください。
でももうあの、あれなんやな。こう、あの、結構ずっと長くおるような感じはあるの、今。
ずっとおるような、まあそうですね、まあ。
まあまあ、それ以上は聞かないけども、こっち側は。聞かないけれども、まあまあ、うまく、うまくやってねえな、今は。
そうですね、なんとかお付き合いさせていただいて、お付き合いしてもらっている状態ですね。
ああ、また謙虚に出たな、それは。
腰が低いで有名ですからね。
なるほど。で、タイムさん、ちょっとあの、お願いがあんねんけれども、この、
久
しぶりの登場やねんけれども、まあ、何かはすごく忙しいのは分かってんねんけど、たまにでええから、
はい、
まだちょっとその、いろいろと大輝くんの、あの、近況の話も聞きながら、またこの場に、誰かもう一人入れて、三人でちょっといろいろこう、あの、海外の話もしたりとか、そういうのは、お願いできることは、たまにでいいからできますか？
全然できます。
あ、できる。
僕でよければ。 だから僕も話すネタがなくなったんですけど、
ね、いや、その時はもうあれは大丈夫。その人がいろいろやってくれるから、その中で大輝くんのいろんな意見とか考えとか言ってくれたら、それでいいかなと。
あ、全然僕でよろしければ。
うん。3人で放送したっていうのが、うちの番組ではまだ1回しかないのかな、多分。
ほうほうほう。
だから、またそういうのでたまに、そういうのを入れながら、
面白そうですね。
うん、大輝くんの声もまた皆さんも聞きたいと思うんで、それで、はい、やっていけたらなと思うんですけれども、じゃあもう OK ってことでいいんですね。
はい、ぜひとも僕でよろしければ。でも
それがまたどんなところで大輝くんが登場するかわからないですよ。例えばもしかしたら、あの元女性と女性の恋愛事情のシリーズで大輝くんが登場して、そのあの、女性から男性に変わられた方がいろんなことを話されるのを聞いていろいろコメントするかもしれないってこともありますけども。
ああ、僕のトーク力が磨かれる感じですね、それはもう完全に。
それでも大丈夫です、ね。
成長の場をいただいて。大丈夫ですもん。
ペルペルのツッコミだけではもう、あの、飽きてきたっていう方もリスナーの方でいらっしゃるかもしれないけど、ここで大輝くんのツッコミも入れていくってことで。
そうですね、まあ。まあ、ペルスのお邪魔にならない程度にしっかり突っ込ませ
ていただきたい。いやいや、もうそれはもう、そういうことも含めて、新たな展開でお願いしたいと思いますので、もう時間が来たので、ちょっと申し訳ないですけれども、はい、そういう形で、これからもたまに時々登場してもらうということにしときますので、大輝くん、また久しぶり、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
またぜひぜひ、じゃあそれでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん楽しみにしてください。またいろんな展開考えていきますので、じゃあそこまでお待ちください。それでは皆さん、おやすみなさい。